今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の26章48節から56節までです。普段この時間はマタイによる福音書の公開説教で、まあ、いつも通りでしたらマタイの20章の方をやるはずですけども、この週はイエス・キリストの受難週です。ですので今日は受難に関するメッセージをしたいと思います。マタイによる福音書26章48節から56節47節から56節です。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆、祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は、彼らと合図を決めて、私が、口づけをするのがその人だ。その人を捕まえるのだ。と言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、お元気で、と言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですか？と言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか？だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう？その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか？私は毎日、宮で座って教えていたのに。あなた方は私を捕らえなかったのです。しかし、すべてこうなったのは、預言者たちの書が実現するためです。その時、弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまった。では一言お祈りいたします。愛するイエス様、あなたの見苦しみを覚えるこの週、今日もあなたの真実を私たちに教えてください。あなたがいかにして十字架につけられるか、いかに見苦しみを受けられるか、それに対して人々は、弟子たちは、ユダは、どのようにイエス様に反応し対応したか。主よ、私たちはあなたの弟子として、あなたのしもべとして、今日このあなたの見苦しみと、またその、それにまつわる人々の成り立ちを見るに、真実の道を教えてください。歩むべき道を教えてください。語るこのしもべの唇を清めて、またこれに預かる一人一人を清くして、今日もあなたの命にしっかりといただき尽くすことができますように、どうか整え助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。皆様、イエス様を愛しているでしょうか？
アメン。
アメン。私たちの主、イエス様、ね、愛するお方が、 見苦しみを受けられたとなると本当に私たちはちょっと黙っていられないものです。ですからこの受難週において私たちはこのイエス様の見苦しみの場面を見ております。で今日の、午後礼拝、1時からの礼拝においてはこの直前の、マタイの26章の46節までを見ましたけれども、弟子たちは、この時祈るべきところを、イエス様がもう普段一切見せたことのないようなその苦しみもだえておられる様を見て、イエス様に特別に目を覚まして祈っていてくださいと弟子たち言われたんですけれども、でもこの時弟子たちですね、イエス様がこれから苦しみを受けようとしておられること、ね、この、そのさらに前には最後の晩餐と、ね、してもう私はこのパンとブドウ酒、ね、私が天の御国の位につく時まではこのブドウの実で作ったものはもはや二度と飲まない、ね、弟子たちはこの夜イエス様がいかにちょっと特別な、最後のであるかのような態度を見ている、それを見ておきながら弟子たち居眠りして、ね、祈るべき時に居眠りしてしまって、そして結局イエス様は、この時弟子たちとのその祈りのコラボレーションは実らず、捕らえるものがやってきてしまったんです。でそれでこの時、ね、イエス様は裏切るものが、ね、近づきましたと46節で言っております。でイエス様がまだ話しておられるうちに、この十二弟子の一人あのイスカラヨテユダがやってきました。大勢の群衆も一緒です。大勢の群衆の中に一人だけ、ね、ユダが混じっている状況。十二弟子の一人であるはずのユダが、この大勢の者たちを引き連れてきました。でそれでユダはですね、この者を逮捕しなさいという言葉を、ね、指さして言うのではなく、ある合図の取り決めをしていたんです。それは、口づけでした。口づけ、人のその愛情を表現するはずの口づけを、ね、ユダは裏切る者を指し示すための合図として決めたんです。イエス様はかつてユダに本当にあなたのことを大切に思ってますよということで、ね、パンを浸してユダに与えたんですけど、でもユダが返したのは裏切りの口づけ、裏切りの愛情表現で返しました。イエス様はあくまで愛でユダを取りなしたんですけども、でもユダは裏切りで、ね、一見愛情表現で来るんですけども、でも裏切りでユダは返してきました。
この言葉を通して私たちが知るべきことは、人はいくら愛を与えられても、ね、受けてくれる人がいて、その愛に対してノーを言い続ける人がいるということなんですね。ユダにとってイエス様は一つもユダに悪いことを知っていません。でもユダはそのイエス様を裏切ることを決心しました。なぜ？自分の考え方とイエス様の考え方が異なっていたからなんです。この教会の中に私たちは来ています。この教会の中で同じ御言葉を今聞いています。ですけれど、この御言葉が意図としている良いところを取る人と、見言葉が意図としていない良くない言葉を取る人がいるんですね。だから悔い改めなさいという言葉が言わされた時というのは、悔い改めて自由になって解放されなさいという意図があるのに、これを受け取って悔い改めて自由になる人がいるんですね。でも悔い改めなさいという言葉に対して、うるさいな、いつも教会行くとね、いつも悔い改めなさいばっかりということで、教会に来ることが嫌になっちゃって教会に来れない人もいるんですよ。でもそのメッセージというものが2つのメッセージかって言ったら違ってた。同じメッセージなのに、愛で受け取る人、それをなじることとして受け取る人がいるということなんですね。だから皆さんは本当に気をつけなければならないのが、御言葉を聞くときに耳が幸いじゃなきゃいけないんです。耳が祝福された人は、御言葉が言わんとしている良いところ、パーフェクトなところ、それをアーメンと受け取るようになるから、その人は素晴らしいんですね。イエス様の愛に対して、このエスカリオテユダはこどこどく、ね、裏切る行為に出ました。 イエス様は愛を持ってパンを浸してユダに特別にこうやって差し出して口の中に赤ちゃんを食べさせるみたいに入れてあげたのに、ユダはそれに対して何をしたかと言ったら、口づけをして、この人があなた方が捕まりたいイエスです、間違いなく捕まえるためには私が合図をしますから、私が合図する人を捕まえてください、そして行って合図したのがこの人ですって言ってないんですね。行って合図したのが口づけをしたんですよ、ね、どういうことかって言ったら、口づけというものは本当に親しい関係でハグをしながら口づけをするということなんですけれど、裏切る者が最も親しいふりをして裏切ることもあるということなんですね。だから本当に人の口づけの中には裏切りの口づけもあるということです。
ここでイエス様の品性を見てください。皆さんの愛するはずの人、旦那さんとか妻とか、皆さんを愛するべき人が実は裏切っていたということを知ってしまった、愛するべき人を裏切っているということを、ね、自分の妻あるいは自分の旦那さんとかがもう自分を裏切ったということを知っておきながら、その妻あるいは旦那さんが自分に近づいてきて、ね、口づけを、ね、あなたお元気でと言って、ね、口づけをする、ね、ちょっとこれ耐えられるでしょうかね皆さん。もう口づけする前に引き止めてもう来るんじゃないというのが、まあ、そのところですけども、でも皆さんイエス様のこの品性を見てください。イエス様は口づけを受けられました、ね、先生お元気で、ユダが口づけで挨拶をしたんですけども、でもイエス様はその口づけを受けました。受けて、そしてイエス様はなんてユダに答えたか、友よ、ね、友よ、何のために来たのですか、イエス様はおっしゃいました。
先生、シャローを持ってたんですよ。ユダがイエス様のところにいて口づけをしながらシャローを持ってたんですよ。それに対してイエス様は、この人が最後の裏切りの仕上げるために来ているということをしていながら、ね、その口づけを受けてイエス様は友よって言ったんです。
これがイエス様の品性です。本当に私たちと全く違うことは、イエス様はあくまで相手が裏切ったとしても、それを知っていてもなお相手にですね、良くなってほしいんです。友よ、ね、声かけられて、ね、この裏切り者と、ね、滅びよとか言って、そういうことはイエス様は言われず、あくまでですね、本当に愛する弟子、イエス様にとってはユダでも愛する弟子なんです。それで友よと、何のために来たのですか、そのように本当に愛情を持って、本当にイエス様ですから、最後の最後に至るまで自分を裏切りの口づけをした、でもそれでもイエス様は良くなってほしい、そのようにして思って、そして最後までユダに対して接したんですけども、でも、ね、ユダはそのイエス様に何をするか、まあ、それは、およい、この次男衆のメッセージ見ていく上で分かっていくと思うんですけれども、でもとにかくこのことをですね、イエス様と一緒にいた弟子たちがですね、ことの成り行きを見て、もう本当に怒りが込み上げてきたんですね。そのイエス様と一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした、51節があります。これ他の箇所を見れば分かるんですけど、シモンペテロなんですね。シモン・ペテロが事なりきを見て、もう怒って剣を抜いたんです。ついさっきまで居眠りしていた、イエス様に祈っておりなさいと言われていたペテロが、ね、居眠りした、ね、ペテロ、その少し前の最後の晩餐の時は、ね、たとえ他の者が皆あなたを裏切ろうとも私は決して裏切れませんと言ったあのペテロです、ね、本当にこの夜のペテロ、コロコロといろいろ変わるんですね。その、大胆不敵なことを言って、イエス様のことを絶対裏切らないと言って、でその直後、イエス様が一緒に祈っていなさいと言われたのに居眠りして、3回も居眠りして、でそれで いざこのことが起こるともうパッと目を覚ましてパッと怒ってパッとねイエス様に叫ばしって剣を抜いてこの捕らえに来た者たちに切りかかってきたんです。
私たちがこのペテロ一番弟子と言われるこのペテロのこの行動パターンを見てから私たち自身の、ね、信仰も脆いはずだということを知るべきなんですね。ペテロの信仰は何で脆かったか、それはですね、先生は見ていたんだけど先生がお話をしていた御言葉は心の中に受けたまわってないんですよ。この時残念ながら、ですね、あの弟子たちは先生と一緒に寝起きをしながら一緒に行動して先生の歩まれる道を一緒に歩まれたんだけど、でも先生であるこのイエス様がお話をしていることをそれを見ただけど心には止めていなかったということだから祈ることもできなかった、ね、御言葉を聞いていないからイエス様がこの十字架に向かうということを、ね、御心だと理解していない、御言葉をしっかりと聞いていないからイエス様が死ぬことこそが自分たちにとって、ね、有益であるということも理解できていない。だからイエス様が最後囚われるときにそのイエス様の死というものを裏切り行為によって、ね、一人の立派な方が死ねる死ぬということしか受け取ってなかったからうわーってこう怒りが出てきたんですね。だからどういうことかって言ったら私たちも普段生活をしながらね、さまざまな場面を見たときにイエス様の御言葉が心にあって御言葉が私たちをキュッと握りしめているときというのは見えているそのことに対して反応するんじゃなくて見えていることに対して御言葉によって反応してそれを支配することができるんですね。ですけれどこの時のペテロというのは、ね、見えることに自然的に反応はしたんだけどでも御言葉がなかったから御言葉による、ね、その正しい対策でもなければ反応でもなかった。でなんでなのって先ほども言いましたけど耳普段目で見ていることこれをちゃんと耳で聞いて、ね、それをどのようにするかいつも確かめ合いながら歩むことこれが私たちに訓練として必要だということです。
ペテロはですねこの時大立ち回りをしてはならない時に、ね、そうやって大立ち回りをして暴れて、大活躍する目をパッと覚まして怒りに駆られてでもついさっきの時イエス様が、ね、祈っていなさい言われた時は、ね、居眠りしてはならないはずの時に居眠りをしてでそれで祈ることをせずイエス様と見苦しみを共にするということもしなくて、でそれで、ね、時でないことを、ペテロはしてしまいました。これ、御言葉を聞いていない人、ね、確かに集いの中には来てるんです。御言葉を聞くという一見、そういう集いの中には来ていても、でも心が裏腹で、御言葉に耳を傾けようとしない、ただいるというだけ。まあ、聖なる場所泥棒といいますかそういうことをしている人というのは、ね、してはならない時に、ね、眠ってはならないような時に眠ってしまってあるいは、ね、もうペッパッと目を覚まして怒りに駆られてはならないような時に、ね、その怒りを抑えることはせずそういうあの時にかなっていないこと、ね、美しくないこと、まあ、間抜けというんですけども、ね、そういうことをしてしまうんです。
だから信仰生活というのは目で見て信仰生活はできないです。皆さんこの目で見ただけで信仰生活を正しく知っていこうとするとするならばそれはもう絶対失敗します。どういうことかといったらね目で見ていて御言葉を聞いていないということは目で見えているのは今パスタが見えますよ私が見えますよ皆さんが見えますよ。そしたら目に皆さんの目に見えている人というのは賭けがある人なんですよ。だからこの人を見てこの人からパーフェクトを得て信仰生活しようとしたら皆さんは必ず失敗をしてしまうんですね。ペテロそしてその他の弟子たちがもろもろ失敗してしまったその根拠は何？イエス様が語る言葉よりイエス様のなさることをずっと見てたんですよ。そして語った言葉はあんまり心になかったんですよ。語った イエス様の言葉を心に留めていた人がいたんですね。女の弟子の、ね、マリアだったんですよ。香油を注いだマリアは、聖書見てもいつもイエス様の足元にいたって書いてあるでしょ。そしてお姉さんのマルタがなじるぐらい、ね、怒るぐらいイエス様の言葉をじっと聞いていたでしょ。だから彼女はイエス様がなんでこの地上に来たのか、なんで十字架に向かわなければならないのか、なんで死ななければならないのか、死んだ後にまだ復活する、そういうことをしていたから、イエス様の葬りのためのその準備を彼女は生きていてできたということなんですね。だからこれを通して私たちが知るべきは、信仰は目ではない、耳。信仰生活は耳でするんです、ね、耳でするんです。皆さんお祈りするときにこうやってお祈りしないでしょ。目をパッチし上げてお祈りしないでしょ、ね、目を閉じてお祈りするでしょ。どういうことか分かりますか。見えるものをシャットアウトします。見えるものをシャットアウトしますという意味なんですよ。見えるものをシャットアウトして耳を働き、自分の心の声、それを働いて祈るということなんですね。だから信仰生活は目で見てやろうと思うと必ず失敗してしまうんで、目ではなく耳を大いに使う私と皆さんでありますように、イエスの皆によって祝福します。どうぞ。
でイエス様は、ね、ペトロに剣を収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びます、
うん、ペトロがなんでこの剣を足したかって言ったらね、イエス様を取りに来た人たちが剣を持って、それでね、まだ武器になるようなものを持ってわんさか来たんですよ、ね、そしたらそれを見て、あ、私も武器を持たなくちゃって、ね、目で見たものに反応してしまったということなんですね。だからペテロが目で見たものに反応して、愛するこの先生、尊敬する先生、大好きな先生、この先生を取りに来た人たちが剣や数々の武器を持ってイエス様に取りかかるのを見て、あ、この方をなんとか助けなくちゃ、守らなくちゃっていう、この人間的なこう力がわーっと湧いてきて、それで武器に対して武器を出したんですよ。でも主はこの時に武器に対して武器を出したそのペトロにダメだ、ね、剣で勝つ者は剣で滅びるって言うんです。
確かにこの時ですね、ペトロ剣を取って、この時イエス様の制止、ね、イエス様のその取りなしがなかったら、きっとペトロたち弟子たち全員、ね、剣によってもう圧倒的多数の剣で滅びていたことでしょう。ですから世の方法、ね、世がですね皆さんに迫り来るとき、これも皆さん自身のその怠慢、ペトロたちこの時イエス様のために祈らない、居眠りしたという怠慢を犯して、その結果もう遅く、もう時が遅いです、イエス様が言われたのが、さあもう見なさい、行くのです、裏切る者が来ました。もうこの時になってしまったら、いかに相手が剣で来たとしても、イエス様を剣でカバーすること、剣でイエス様を守ろうとすること、ね、これもう無駄なんです。私たちもイエス様がそしられているとき、イエス様が捕らえられようとするとき、自分の力、自分の方法で対処しようとすると逆に、ね、飲み込まれてしまうんです。この時はペトロたち、イエス様の弟子たちはどうするべきか。もうただこの時は、ね、イエス様に守られて逃げるしかない。ね、本当に自分自身の弱さ、自分自身の至らなさ、不甲斐なさのゆえに、イエス様が見苦しみを受けるとき、私たちはイエス様に対して何のカバーもできないんです。何の守りもイエス様に対してできないんです。
幾度もなくイエス様は言いました。私は囚われる。これは聖書の御言葉が成就するためである。幾度もなく弟子たちに言ってるんですよ。そしたらこの御言葉を、イエス様がおっしゃった言葉を耳で聞いて、それが理解できたとするならば、本当だったらイエス様が囚われることが御心である。ということと、私たちにとって囚われることがプラスである。死と命の交換である。ということが理解できたとするんだったら、心は痛いかもしれないけど、主よあなたの御心がなりますように。これが私たちが取らなければならない 私たちの信仰なんですね。あなたの御心がなりますようにって、ね、なのに御言葉を一切聞いてないから、イエス様が幾度もなく幾度もなく、ね、人の子は囚われる、ね、死ななければならない、ね、3日後には復活されるということを幾度もなく彼らに言っていたんだけど、彼らは覚えていなかった。覚えていなかったから、主よあなたの御心がなりますようにでがなくて、イエス様を取りに来た人たちがたくさんの武器を持って取りに来た時にね、一個だけ武器を出してジャンバラをした人がいるっていうことなんですね。今あのパスタがすごいことを言いました。この夜もしイエス様がペテロのこの剣を持ってね、そして暴れるところを止めて、それで怪我した人の耳をね、これを癒してあげなかったら、暴れるようにそのままにしといたらどうなったかって言ったら、武器を持ってる人たちがはるかに向こうの方が多かったから、暴れた弟子たちはみんな殺されたかもしれない、ね、みんな囚われたかもしれない。イエス様はイエス様ご自身の栄光の、ね、足跡を続くものとして弟子たちを置いたんですよ。なのにそういう働きが始まる前からもう殺されたかもしれなかったということなんですね。だからイエス様のなさることは全部パーフェクトなんです。
果たしてイエス様は、ね、群衆が大勢いるから、ね、あるいは敵がいっぱい武器とか棒とか棍棒とか持って囲んでるから、イエス様は何もできずにそのままおとなしく縛られて捕らえられていったんでしょうか、ね、これそうではないんですよ。イエス様は言いました、ね、私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか、ね、この十二軍団、まあ原文を見ますとこれはレギオンです、まあ、下の客書を見ますとレギオンって書いてあり、レギオンは6000人編成って書いてあり、あの新科学の客書では書いてあります。イエス様はこの時この時点でレギオン6000人以上もの御使いを使わして、でそれで私の配下に置くことをイエス様を取り囲んで、で守っていただくことはできないとでも思うのですか。イエス様はお出来になるんです。だって天と地を創造された時からすでにイエス様はおられた、御父のもとにおられたイエス様です。そういうことがお出来になったんですけども、でもあえてわざと捕らえられたんです。なぜ？なぜなら54節。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。アメン。イエス様は助かることはいくらでもできました、ね、十字架につけられた時、人々は十字架から降りてみそろと言ったんですけど、降りることを簡単にできました。だって水の上歩かれた、ね、風をも祈りで、沈められた、その力強きお方がどうして十字架から降りられないんでしょうか。降りられるんです。でもあえて降りなかったのはこうならなければならないと書いてある聖書が実現させるためです。
イエス様がもし自分自身を助けるためにその十字架への道をもし諦めたということであるならばどうなったかと言ったら、イエス様と私たちの命の交換はできなかったんですね。私たちの川から死というものを渡して、イエス様の川から永遠に生きる命を私たちに与えて、これを信じるという信仰によってこう十字架の身元に置いて、これは完成するわけなんですね。でこれを完成するためには必ずイエス様ご自身を信じる者のために命を差し出してあげなければならないということなんだけど、イエス様自身自分一人を助けようとして今目の前に起きていることをこれを全部静止してしまったら、私たちの救いはもう完成しないわけなんですね。だからイエス様はここで言っているんですよ。私が今自分自身を助けない理由は、私自身を助けない理由は聖書の御言葉、それを成就完成パーフェクトにするためである。で聖書の御言葉が今言っているパーフェクトは何かって言ったら、イエス様が死ぬことなんです。イエス様が囚われて死ぬこと、これが聖書が言っていること、 それがパーフェクトになるためには、イエス様は自分自身を取りに来たものにそのまま差し出すということをしなければならなかったんです。
イエス様は何のために来られたか、私たちの病を負い、私たちの痛みを担うために十字架に、十字架の道を歩まれました。イエス様は、人々が見ると罰せられ打たれた、しかしその罰せられ打たれたのは私たちの罪のために差し貫かれ、咎のために砕かれたんです。そしてイエス様への懲らしめがあったからこそ、私たちは平安がもたらされ、彼の打ち傷によって私たちは癒された。この聖書の言葉が成就する、させるためにイエス様はあえて、もう十二軍団いつでも使わせて、このイエス様を捕らえようとする者ども、裏切り者を、滅ぼすことをあっという間にできたんですけど、でもそれをしないで、それはあくまで救うためです。人々を、皆さんを救うためです。皆さんをの痛み、皆さんの罪とが、それを取り除くため、癒すため。ですからイエス様は、暴虐のうちに悪者たちとともに捕らえられ、その墓も悪者たちとともに設けられ、また富む者とともに葬られた。この御言葉が成就するためにイエス様はあえて自分から捕らえられに行った、ヨハネの福音書の並行箇所を見ますと、もうあなた方は誰を捕らえに来たのか、人々がナザレ人イエスをって言ったら、それは私である、イエスさんがおっしゃったら、人々は倒れたんです。その御言葉の権威に恐れをなして。ですからこの場面、群衆たちが棒とか剣とか多勢に無勢でイエス様を、もう無理やりに引きずり出したというよりも、むしろイエス様の方が主導権を持って自ら捕らえに行ったという方が、ここ正しいでしょうね。イエス様はあえて自らそのようにされたのは、それは大勢の人々を救うためです。皆さんも含めて人々の弱さを担うためです。救うためです。で、それで、イエス様はまるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか、イエス様は強盗とか、なんかそういう暴力的 なんかたくましい男性よりももっと恐ろしいお方であるはずなんですけども、あなた方は強盗でも向かうように剣や棒で私を捕まえに来たのですか、私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです、
宮でイエス様は捕らえません。なぜかというと、イエス様がなさる数々の憐れみの技に多くの人々が預かりたかったんですね。だからイエス様がいらっしゃるところというのは、もう人がいつもわんさかと群れをなしてイエス様のところにいたんですね。で、その中においてたくさんの奇跡、印、不思議があったり、癒されたり、生かされたり、蘇られたり、食べさせていただいたり、自由になったり、そういうことがたくさんあったから、イエス様を慕い求める人たちがわんさかいるところにおいてイエス様を捕らえるっていうことはもう怖くてできないんですよ。イエス様を支持する人たちがたくさんいるから。だから本当に密かに夜、周りに人があんまりいない時、イエス様の集会がない時、それを見計らって、たくさんの人たちを連れてきて、武器に武器を持って、それで彼らはイエス様を取りに来たんですね。だからイエス様はここで言ってるの、私を捕らえようとしたらいくらでも捕らえたじゃないかって、私は逃げも隠れもしないでいつもあなたたちの目の前にいたんだよって、なんでね、そういうとこに私を捕らえに来ないで、今捕らえに来て、しかも強盗や凶悪犯を取りに来るみたいに手に武器に武器を携えてくるのかっていうことを言ってるんです。
確かに人が、宮に、イエス様が宮で、聖なるところで御言葉を伝えられているところ、そこで堂々とそれに逆らってイエス様を、引っ捕らえて、行くということを人はしません。皆さんもしないでしょう。意外と皆さんもですね、イエス様を、イエス様に好きに動いてもらっては困るから、イエス様を捕らえて、 イエス様にはちょっと黙っていてもらって、イエス様にはいなくなってもらって、自分の好き勝手したい、自分が王でいたい、ね、そういうふうに思ってすることはあるんですけど、でもそれこういう、ね、聖書の場、礼拝の場、教会の公約の面前であからさまにイエス様をなじるようなことは、まあ、まさかしない、しないんですけど、でも暗闇の時、イエス様がもう人通りがいなくなった時、みんなが見ていない時に、私たちもイエス様を引っ捕らえて、ね、それでイエス様にちょっと黙っていてほしいみたいな、そういうことを、私たちのうちにもそういう性質があります。でも私たちはこの性質を取り扱わなくてはなりません。イエス様はあくまで主です、ね、イエス様を捕らえて、ちょっとイエス様にどっか行っててもらいたいな、まあ、本当に私たち自身が心の内のこの闇、これがはびこるとき、生徒たちが見ていないとき、教会から離れたときこそ、本当にこういう誘惑の陥りやすいんですけども、でも皆さんはイエス様を主としておくべきです。皆さんも言ってみればですね、ポンテオピラトのように、ね、あの使徒信条で毎回ポンテオピラという言葉を聞きますね。皆さんもピラトのようにですね、イエス様を解放するか、それとも強盗バルバを解放するか、イエス様を十字架につけるか、それともイエス様を十字架につけずに強盗バラバラの方を十字架につけるか、ね、それ判断できる立ち位置に皆さんおります。
どういうことかといったらね、皆さん嫌なこと、自分がね嫌な思いをしているときに、自分も良くないことをしたいときがあるんですね。例えばの話、誰かが悪口をバーッと言っているときに、私も悪口で言い返したいということなんですけど、このときに私たちの心の中にね、どっちを話すかね、わーって怒りたいものを放ってしまったら、強盗バラバをね、もう解放してしまったということなんですね。でもなじられて、もう本当に怒りが込み上がってくるんだけど、その時にイエス様つってね、それを抑えて、そして柔和で穏やかな気持ちでその時を接するとするんだったら、皆さんはその時にイエス様を話してるんですよ。だから皆さんの中にもいつもこの選択があって、いつ自分がイエス様を話しているのか、まだ強盗を果たしているのか、これいつも私たちはやってるんですよ。
イエス様はこの時、ね、もう自分の時が来たと悟って、ね、この直前のところ、このゲツマネの祈りの場面においては、ね、まだ祈って本当に御父にこの杯を取り除いてくださるように、ね、3回願ったんですけども、でも結局それは叶わなかった。したらですね、イエス様はもう自分の願い、これは取り下ろして御父の御心のままに行われますようにと、もう真正面から自ら捕縛されに行ったんですね。もう本当に正々堂々と主が示された道、主がこの道に歩みなさいと言われた道、これにイエス様は進んでいかれました。今この主の受難を覚えるこの週、私たちもこのイエス様に習っていくべきです。
アメン。
私たちもイエス様がこの道に歩みなさいと言われたならば、その道を行くべきです。そして本当に私たち自身、ね、目を覚まして祈るべき時、この時はしっかりと祈るべきです。そしてまた、ね、暴れてはならない時はしっかりとイエス様のお言葉通りおとなしくなって、そして自分自身を解き放つではなく、イエス様を働い、ね、イエス様に働いていただいて、イエス様を身胸のままになしていただくべきです。今この受難を覚えるこの週、本当に私たち自身、イエス様のその見苦しみ、イエス様が歩まれた道、これに目を留めて、そしてしっかりとイエス様の味われた苦しみも味わい、そしてイエス様が苦しまれたおかげで私たちは癒された、イエス様が身代わりに殺されたおかげで私たちは滅びを免れた、この感謝と喜びを本当に受難週、ね、感謝もあれば喜びも悲しみも苦しみも心の痛みもある、どうかその味、ね、しっかりとイエス・キリストを味わい尽くす皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。受難週で皆さんに覚えていただきたい言葉があるんですね。どういうことかって言ったら、 いろんな場面場面において皆さんこれを覚えてください。私の願いではなく、ね、父の願いがなりますように、イエス様の願いがなりますように、ね、わっ怒りたい時も怒りたい私の願いではなくイエス様の願いがなりますように、この私の願いではなくイエス様の願いがなりますように、これをこの受難所に私たちがたくさん主の前で告白していきたいと思います。それともう一つは、見よ、世の罪をね、贖うために来られた子羊だって言葉が書いてあるんですね。だからイエス様が私の罪をね、贖うために来てくださった方であることをたくさん告白する。主よ、あなたは私の罪を贖ってくださるために来られた方であることを感謝します。イエス様、あなたは私の罪を贖うために来られたお方です。あなたは私の罪を贖ってくださるために来てくださったお方です。これをイエス様の前でたくさん告白していきたいと思います。そして日頃のこの生活の中で、ね、自分が今まで自分の性格だとかこうパターン通り生きるということではなくて、ね、まず一息吸えて、私の思いではなくあなたの思いがなりますように、この祈りをたくさん添えて、この受難所を私も皆さんも本当に過ごしていきたいと思います。この時間祈りましょう。私の思いではなくあなたの思いがなりますように、見よ、世の罪を、ね、背負ってくださった、私の罪をあがなってくださったイエス様だというこの言葉を今この時間告白して祈っていきたいと思います。祈りましょう。
彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。
アメン。
あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々を贖い、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。
アメン。
ほふられた子羊イエスキリスト、私たちはあなたを褒めたたえます。あなたの見苦しみを感謝いたします。あなたがほふられて私たちの身代わりとなられたゆえに、私たちは生かされました、生きました、罪が許されました、永遠の命が与えられました。それゆえ私たちは他の大勢の群衆たちと共に白い衣を着て、白の枝を手に取って、あなたを喜び迎え、ホサナと言って迎えます。イエスよ、どうぞあなたが私たちの死で王となられ、そして 私たちのあらゆることを支配してくださいますように。そしてあなたが先んじて進み、我らはその後についていくものでありますように。イエス様のその見苦しみを覚え、そのことを本当に私たち自身がしっかりと認知し理解し、そして自分自身の罪、この罪の上にイエス様が打たれたということをしっかり覚え、このことを悲しみ悔い改めて、もはやあなたが打たれるということがないように、ただあなたに仕えるものでありますように。この受難週しっかりとあなたを覚えて歩むこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りです。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
皆さんお立ちになってください。
では祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。